優しいご飯。美味しい食べ物は人を元気にします。美味しいものを美味しい季節に食べたいですよね。このコーナー優しいご飯では毎回季節にぴったりの食に関する話題をお届けしています。毎月第2水曜日に登場するのはこの方です。
おはようございます。移動台所ちゃん豆の小島真希です。
はい、小島さんでございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
本年度もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
ね。春からいろいろお料理教室とかなんか変わらずですか？
はい、細部ガスさんの方で、
はい、
基本のクラスを担当しております。
基本クラス、
はい、
ねえ、どうなんですか最近お料理よくね作らない人が増えていってるかななんてちょっと僕感じてるんですけど、どうなんでしょうね。
そうですね、皆さんでも興味はあるようなので、うんうん、多分この基本をちょっとだけこう学ぶと、うんうんうん、あとはもう自分でできるようになると思うんですけれども、
とっかかりがね、
そうですね、
何から始めようかみたいなちょっとあったりしますよね。
うんうんうん、そうですね、
まあそれからね、まあそういった方ぜひこのコーナーをね、
はい、
参考にしていただいて、割と簡単なメニューがね、
はい、
毎週登場してきますので、
本当です。
ね、春からこうちょっと一人暮らしを実は始めたんだけど、うん、とりあえず毎日まあ弁当を買って夜は済ましてるとか、
うん、
ね、そういう方ちょっとお時間があるときにね。
はい、
思い出していただいてちょっとチャレンジしていただけるといいんじゃないかなと思いますかね、はいはい、さあ今日は4月の10日ですけれども、どうですか春どっかお出かけになったりされたんですか？
はい、先月なんですが、久しぶりにですね夫とあの水俣の釘野という地区にある愛林館というところに行ってきました。う
ん
う
ん、はい、愛林館、
はい、
これまたなんでですか？
愛林館がですね、うん、私がですね10年くらい前にちょっと働かせていただいていて、
はい
はい、短期間だったんですけれども、さまざまな経験を積ませていただいた、場所だったので、また、はい、顔を出してきました。
あ、そうですか、
はい、
いいですね、なんかそういった元の、ね、職場にもね、
はい、もういいところなんです
よ、ね、遊びに行けてね、はい、結構じゃあ水俣にはお出かけになるんですか？
そうですね、最近はですねなかなか年に 1,2 回なんですけれども、うんうんうん、はい、時々あの友人のところに遊びに行ったりしてます、
うん、あ、最近はねなんかいろんなスイーツでね、
そうですね、町づくり
だったりとかいろいろね、うん、
盛り上がってますね、
ね、そういう水俣でございますけども、皆さんもぜひお出かけになると、はい、楽しめると思いますよ、
はい
はい、さて、そんな小島真希さんの今日のおすすめは一体何でしょう？
はい、今日はですね人参を使ったですね人参のだし酢漬けの作り方をご紹介します。
あ、いいですね、私も酢の物酢系大好きですから。
あ、酢ですね酸っぱい酢
系はい、もう先ほどもちょっとね、
はい、
オンエアの前に喋ってたんですけども、生酢の話ね、
はい、
もう生酢正月私も朝昼晩酒のつまみももうだボール一杯一日あればもうそれでもう主食からおかず、もうなんかおやつまで全部済んじゃうというぐらい大好きですけれども、はい、はい、ではないわけですね、今日ね。
そうですね。残念ながら、
はい、残念ながら生酢ではありませんけれども、はい、はい、人参のだし酢漬けということですね、はい、はい、ということで、まあ先ほどもちょっと言いましたけども、まあ新年度が変わりましてね、
はい、
新生活が始まったりとかいろいろありますよね。
そうですよね、はい、あのお弁当を持っていくことになった方だったりですね、
うん、
あの生活リズムが変わってしまってパタパタしてしまったりですね、
うんうん、
する方もいらっしゃると思いますので、今回ご紹介するこういうあの副菜ですね、あの野菜のおかずなどを冷蔵庫に、
はい、
あの保存しておくと、
うん、
さっとこう彩りよく野菜を補うことができるので、うん、おすすめです、
ね、いかに野菜を上手に取っていくかというのは、
はい、
これやっぱ食生活のポイントですよね、
はい、
で人参はねもう今更ですけれどもやっぱり体にいいということですから、
はい
はい、いろいろ ねたくさん含まれてますよね。
はい、もう皆さんご存知だと思うんですがカロチンやビタミン A、
うん、
各種ミネラルなど、
うん、
栄養素や食物繊維など豊富に含まれています、
うん、
ですね、このように栄養豊富な人参を日々手軽に食べるためにこうつけておいてあの料理に活用することができますので、うん、そのままもちろん召し上がっていただく以外にですね、
はい、
例えばこの酢漬けをあの、うん、炒め物や焼きそばなどに 加えたり、
はいはいはい、
刻んでですね、あのご飯に混ぜて寿司飯風にこうしたりですね。
それいいですね。
はい、酢ごとつけて、あの混ぜていただいてですね、はい、こういうふ
う
に工夫していただくと調理の時間も短縮することができます。
はい、
はい、またですね、今回のだし酢漬けは、漬け汁をかなり薄味にあのしていますので、
うんうん、
もう酸味が苦手な方、お子様だったり、
うんうん、
まあ、ちょっと酸っぱいのが苦手なんだよねっていう方もおすすめなんですね。
なるほど。まあ子供たちとかね、
はい、
ちょっと酸っぱいのがまだ ね、
はい、そうですね、
苦手という子たちでも大丈夫と、
はい、もちろん大丈夫です。
はい、はい、それではまず材料からお願いします。
はい、人参が、中くらいのもの2本ですね、
はい、
約 250g、 ラディッシュが3個、本みりんを 50cc、 だし汁を 50cc、それから塩を小さじ1/2、米酢を大さじ1、薄口醤油を小さじ1以上です。
はい、では作り方をお願いします。
はい、人参は洗って皮を剥いて5ミリから1センチ厚さの輪切りか、または半月切りにしておきます。それからラディッシュも洗って水気を切って 2,3 ミリ厚さの輪切りにしておきます。そして、蒸気の上がったですね、蒸し器を準備しておきまして、そちらで人参を2回に分けてそれぞれ中火で3分ほど蒸します。食べてみて程よい硬さであれば取り出しておきます。硬さはお好みで調節してください。
はい、
それから、小鍋に本みりんを入れて中火にかけます。
うん、
十分アルコール分を飛ばしたら塩と米酢を加えて煮溶かします。
うん、
そして、だし汁と最後に薄口醤油を加えて火を止めます。蒸し上がった人参とラディッシュを合わせた、容器ですね、ガラス容器ですとかボウルで結構です。その容器に漬け汁を注いで落とし蓋などをして全体が浸かるようにして粗熱を取ります。
はい、
冷えたら冷蔵庫で保存します。以上で出来上がりです。
はい、もう簡単でございますけれども、
はい、
これやっぱり蒸した方がいいんですか？これ。
そうですね、蒸した方がちょっと、うん、野菜の甘みが引き出されるんですけども。
なるほど。
はい、もしちょっと蒸し器がなくてっていう方は茹でていただいても結構です。
うんうんうん、まあ、そこからね、次の作業に行っていただいても大丈夫ということですね。
はい、
はい、で今日はですね、この人参のだし酢漬けを作っていただきましたので、
はい、
ちょっと試食したい、見たいと思います。
はい、は
い、いや、いいですね、香りがね。で、色綺麗ですね、なんかこれまた。
そうですね、鮮やかにですね。
ちょっといただきます。
はい、音がいいですね。
この程よく食感が残って、あ、人参の味がなんか濃い。
濃いですね。
これなんか人参はどっからか持ってきた人参ですか？
これはですね、うん、七条町に富田さんっていう農家さんから、うん、はい、持ってきていただいている人参です。
人参の味がなんか濃くて美味しい。
はい、
富田さんとこの人参だそうです。
はい、
ねえ、続けて言ってますけど、酸っぱさはもうなんかほんと感じないですね、あんまりね。
はい、あんまりその酸っぱさを抑えてますので、
うんうん、
もしももう酸っぱいのがお好きでしたら酢を増やしていただいて、うん、ちょっと長期保存にも酢を増やしていただいた方が落ちますので。
なるほど。
はい、調節をしてください。
はい、でね、これはもうだから、まあそういうこのまんまでもいいですし、最初に紹介しましたけども、炒め物だったり焼きそばとか、
はい、
そういうのにでも応用できると。
はい、
はいはい、いうことでございますので、ぜひね、まあ、これから、まあ、お弁当なんかに入れてもいいでしょうね。
はい、
はい、いうことでございますので、材料と作り方、番組のブログにもアップしております。 fmk.fm、 こちらにもアクセスしてみてください。ということで、今日は人参のだし酢漬けの作り方を紹介いたしました。お話を伺いましたのは、移動台所茶豆の小島真希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、優しいご飯でした。